近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは前回に引き続き数々の経済小説がベストセラーになっています。作家の江上豪さんです。
今日は小さい頃の夢とかですね、将来のビジョンとかっていうのをね、はい、聞いていきたいと思いますね。
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。どうぞ最後までお付き合いください。ネクシーズファッションタイム。近藤孝美サクセストーク。この時間はすべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは前回に引き続き作家の江上豪さんです。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかプロフィールでは子供の頃の夢は警察官かコックさんって、もう、はい、これもういろいろですよね。もう作家もやりながら銀行にもやられて、
ね、親戚にですね、はい、その刑事さんがいたんですよね、で、まあ、柔道とか強くてですね、はい、ですからよく遊んでもらったんでですね、まあ、警察官いいななんてこう思ったんですね。
なるほど。
コックさんはですね、本当に田舎の山奥でですね、もうほとんどに人家がほとんどないようなところで育ちましてね、あんまり美味しいもの食べたことなかったんですけど、自分で作ったら自分で食べられるんじゃないかと思って、そういう希望だけですね。
はい。いくつぐらいの時ですか？
いや、これはもう本当に小学校の時じゃないでしょうか。文集とかなんかにそういう警察官とかコックさんなんて書いてますからね。
へー。はい。そこから今のその小説家になりたいと思ったきっかけって何だったんですか？
いや、小説家になりたいというか、ただ子供の時に作文とかは上手だったですね。だから本当になんか貧乏臭い話をして申し訳ないですけど、鉛筆とかですね、はい、ノートとかこうもらうじゃないですか、賞を取ったりすると、はい、読書感想文書いたりとか、はい、例えばなんかテーマがあって作文を書くと、それがまあ町とか県とかで、ね、入選したりしますとね、そうするとノートとか鉛筆とかもらえますでしょ。あれがこう嬉しくてですね、一生懸命書いてたんですよ、よくね、作文なんかをね。
なるほど。
だからそういうことはまあ、だから非常に原稿用紙1枚あればできるんで、そういう意味ではその頃からそういう文章とかは書いたりはよくしてましたですね。
ここ僕もね、共通点があるっていうかね、僕も作文大好きだったんですよ。
は
い、
あ、そうですか。
物書くのが好きなんですよね。
じゃあもう10年後には作家で大作家。
本田社長も、もうね、本出されてますけど。
何冊か出してるんですよ。一昨日か知ったんですけど、韓国でも僕の本出ててですね。
そうですか。
届いたんですけど、何書いてるか分かんなかったですかね。
そうです。
本を読むことというのも好きだったんですか？
本屋さんは本当に小さい時田舎で本屋さんもなかったですけども、父親が仕事してました関係で大阪に集金に行ったりするんですね、うん、でその時に、まあ、どういうわけか僕だけがですね、新聞の下に本の広告が出てますよね、うん、家で新聞読むのは僕だけだったんですよね。それでその新聞の広告からこの本買ってきてくれってことで、その父親にこう言ってですね、買ってきてもらうんですけど、まあ、父親はその本を読んだりしませんから、本屋に行ってもその本が見つからないので全然違う本買っていくんですよね。その違う本の方が面白かったりしてですね、今でもなんかそのある、エベレスト登山したヒラリーでしたっけ、なんかね、あれの冒険本なんていうのは突然買ってきて読んで、それ感動したりですね。あと、それも希望しなかったんですけど、ケネディ大統領のね、伝記とかですね、ちょうど子供の時亡くなったでしょうかの時ね、まあ、そういう本なんか感動して、今でもよく覚えてますね。全然関係ない。僕が買ってきてくれって言った本は買ってこなくて。本はよくね、小学校の図書館なんかにも早めに入れてもらって、ちょっと優しい、子供用の本だったんですよね。世界全集とか、理修医物語とかね、今昔物語とかね、ああいうのをね、読んでましたよ。
でもその銀行員の道を選んだのはなぜなんですか？
これはですね、たまたま大学が5年来ましてですね、で当時、まあ、大学就職の非常に厳しい時だったんですね。オイルショックの後の影響もあったりしてですね、
はい、
第二次ですけども、それで成績も悪くて、たまたまリクルーターが私の知り合いの、まあ、大学院にいましてね、うん、それを声かけてきてくれまして受けたんですよ。
リクルーターというのは、その自分の先輩がもうその会社に勤めていて、
そうですそうです、
自分の後輩に声をかけるという仕組みですよね。
まあ、それで あの銀行で第一関係だけを受けてですね、で本当にその入れると思わなかったんですけど、まあ、あの遠慮しいし電話をしたら今からでも来てくださいとこう言われて行ったらですね、どういうわけかこうトントンとこう、まあ、と調子よかったね、そこで面接が
でもその銀行でまさかそんな大変な思いするとは想像もつかなかったでしょうね。
あの時の最終面接を受けた人に、まあ、私なんか入れるとですね、最終的に迷惑かけることありますよなんてこう面接官に脅かしたことあるんですけど。
ご自分でですか？
もういいよいいよとかなんか言って入ったんですけどね、それが本当に二十何年後に迷惑かけるとは思いませんでしたけど
その2002年にその小説を発表を始めてからも、はい、しばらくその銀行を辞めなかったっていうのは、
この小説はですね、はい、あの高野馬場の支店長になった時に、まあそのまあいろいろ銀行の中でいろんなことがあって、まあ自分で一つ先あの虚しさみたいなものが若干こう残りましてね、なんかやり遂げられなかったなみたいなことがあって、まあそれで朝日カルチャーにまあ小説の勉強に行くんですよ。まあ小説家になろうと思ったんじゃないです。なんか自分であのやろうかなと思いましてね。で朝日カルチャーの文芸教室に通うんですね。でそれでその時にやはり一番思ったのは、あの部下銀行員が僕我々が入った時はすごく輝いてたのが、割と若手も沈んでますし、お客さんとの関係も非常にこう冷たいものになってるというんで、何かこう自分で遺言めいたものを残そうかなとこう思ってですね、まあ、それで非常銀行というのを書き始めたんですね。
これが46歳の頃ですよね。そうですね、はい、
支店長ですね、しかも、支店長まで行ってたのに、すごい冒険ですよね。
そうですね、たまたまその書いたあ の, のが小説新潮に掲載されましてですね、まあ、それでもう満足してたんですけど、新潮社の方から長編書いてくれと言われまして、高田の馬場から神楽坂まで、新潮社の神楽坂まですぐですよね、電車がね。ですから毎月じゃあ100枚ずつ書いて原稿出しますからってこう約束しちゃったんですよ、飲み屋で。
なるほど。
こう飲んでした約束ってのは割と果たす方がもんですからね。で毎月100枚コツコツ書きましてですね、辛かったですね、毎月100枚ずつ
ですよね。
10ヶ月間1000枚。
どの時間に書いてたんですか？
それはね、朝ね、今もそうなんですけど3時か4時に起きましてですね、出勤までのまあ7時ぐらいに家出たんですけど、出勤までの2時間ぐらいのですね、6時ぐらいまでの間の2時間を毎日書いたんですね。これは日中日だけ集中して書くとかっていうのをやるとダメですね。
なるほど。
と思います。あの、そういう人もいるかもしれませんから、一概に、やっぱりその、コツコツ、今もやはりあの、サラリーマンの時の生活をきちっと守った方が、バランスが取れるんで、だいたい朝4時ぐらい起きて、コツコツとこう書くんですね。そうするといつの間にか、何冊か本が出てるんですよ。売れるで別にして、はい。
コツコツが大事ってことですね。
はい。
しばらくはこの銀行員と小説家という二足のわらじを履いてたわけですよね。
覆面のつもりも、辞めるつもりはまあ一切なかったんですよ。
銀行
を。ですから、一切発表する気もなかったんですけど、まあ、たまたま、また二作目書いてくれて、人事部長なんかは知ってましたんでね。自分が書いてるってことを、まあ、ある程度、まあ、認めてくれてはいたんですけど、決してそういう喜ばしいことは、思ってなかったんですね。
銀行の裏側も結構書いてありますもんね。
それとやはり、自分がだんだん、まあ、ある程度、役員とかいろんな話が出てくるような年齢、まあ、偉そうなこと言いますとね、そういうような年齢もなるし、合併統合とか、こう、いろいろこう、ありましてですね、まあ、自分が、そこにどんな場所を得られるかなというふうなことを、こう、サラリーマンって思うときあるじゃないですか。まあ、その時に、作家になれるかどうかわかりませんけど、まあいいかと思ったんですね。
それが辞職した時の決断ですか？
12月、
まあいいかと。
まあいいかと思ったんですよ。12月25日に。まあいろいろその間、私のいた銀行も増資とかいろんなことがあったりですね。やっぱりその外に一度出て、もう一生懸命働くことを働いたしですね、一回外に出て、もう一度自分でなんか考えてみようかなとこう思ったんですね。
なるほどね。こう動きながら考えるところが素敵ですよね。立ち止まってしまいそうですけどね、ここまで来てたら。ね、
これは第一勧銀がみずほになったその後ということになりますか？
みずほでですね、だって、まあ、あんまり言うと怒られますけど、オンライン事故とかこういろいろあって、世間騒がした後の、ですね、平成15年になりますからね。
こう生活スタイルってやっぱり、どんなところが大きく変わりました？
出勤しなくてもいいっていうところが一番これはね、最高ですね。
なるほど。
ただ自分でコントロールしないと
自己管理ですよね。
怠け者になりますよね、
はい、
だって誰も叱りませんしからね。
そう、見てないですしね。
見てないですからね、はい、ですから今はマネージャーはですね猫ですね。 猫なんです
よ。飼ってらっしゃる。
飼って、あの、捨て猫をちっちゃい時に拾ってきてですね、はい、非常にあの、忠実な黒ね、黒い本当雑誌の猫なんですけど、はい、朝のね、あの、3時半に必ず僕を起こすんですよ。餌欲しい、餌欲しいんです、本人は。餌欲しいからですね。で、僕はまあ起きて、餌をやって、で、そこからあの、彼、あの、猫が監視してるもんですから、原稿を書き始めるんですよ。
3時半に起きるって、じゃあ何時に寝てるんですか？
いや、それはね、どんな時間に寝ても3時半に起きるんですよ。
1時に寝てもですか？
1回は。で、それで、例えば日中いろんな用事があるとしょうがないですけど、寝れる時間が少なくなるんですけども、そうじゃない時には昼寝もしたりしますから。
なるほど。
ただやはり、さっき言ったように、あの、1日ね、その、原稿、まあ、パソコンで書くんですけど、うん、小説っていうのは、その、結構10枚も書くとですね、頭パンクするぐらい疲れるんですよ。
なるほど。
すごい非効率的ですよ。10枚ですよ。ですからそうすると、やっぱ毎日コツコツやってるんだろうね。
なるほどね。
自己管理ですよ、自己管理。
執筆してる時間っていうのは、やっぱり午前、朝方がやっぱ多いわけですか？
そうですね。夜、こう、寝る、あの、夜、深夜にかけて書くとですね、はい、あの、なんか暗くなるんですよ。
なるほどね。あ、それ分かるような気がします。
あの、夜のラブレターっていう言葉がよくあるじゃないですか。
はい。
夜更けにかけてこうラブレター書くとですね、はい、陰滅滅としてなんかこう惨めなラブレターになりますね。
なりますね。
ちょっと恥ずかしいよね。
そうそうそう。あと朝読むとですね。
朝読むとですね。
そうでしょ。
あ、僕もそうですね。日記とか書いてるんですけど、あの、夜書いてると朝読むと暗ーと思いますね。
そうですね。こう、はい、お日様がこう出てくるときに書いてくると、なんかこう前向きな気持ちになって書けるじゃないですか。はい、読む人はどんな受け止め方をされるか分かりませんけど、まあ、なんとか最後には前向きなメッセージをこう出したいとか思いますからね。そうするとそういうふうな朝方の方が、まあ、部下向いてますね。
へえ、はい、うん。
でも支店長時代っていうのは部下もいて、責任もあるお仕事がいっぱいあって、ね、いろんなことがあったと思うんですけど、突然それが全部なくなってしまうと寂しいなという気持ちは。
それはね、やっぱり一番寂しいのは、あの、小説家になると自分で、まあ、取材してですね、自分でデータ集めて自分で書くんですね。で、チームプレイがですね、漫画家なんか割とチームプレイができそうなんですけど、小説家の場合なかなかチームプレイができないですよね。ちょっとこう、小説のジャンルによったらまたできるところもあるかもしれませんけど、まあ、その辺がですね、かつては部下と一緒にやってましたんでね、それが寂しいことは寂しいですね。ただよく、まあ、部下とはよく会いますけどね。はい。
黙々と一人で書いてるって感じですか？
黙々ですよ。タバコも吸いませんけど、黙々ですか。くだらないダジャレ言ってしまった。
そんな、一日10枚書いても頭がパンクしちゃうとおっしゃる江上さんなんですが、新しい作品が発売になっていますね。6月に朝日新聞社から発売されたこちら、座礁メガバンクが震えた日ですね。小玉清さん絶賛ということで。またこちら巨大銀行が舞台となっていますけれども、ま
あ、どんなストーリーなんですか？
基本的には僕はあんまり書けたくなかったんですよね、というのはこの私が経験した総会事件を今日に置き換えると、今今日いろいろ企業の不祥事とかいっぱいありますよね、はい、ですからその原点があの総会事件で、まあ、いったら問題の先送りが、はい、あの原因なわけですよ、あの銀行業界もですね。
自分が責任取りたくないからですかね、
そうですね、社長のオーナー企業だと全責任が自分にありますけど、はい、サラリーマンの会社っていうのは問題を先送りしている間に自分の責任って消えていってしまうようなことになるんですよね。それが全ての今日のいろんな不祥事の原因なんで、もう江上さんのトラウマなんだからこれを書けとか言って編集者が言われましてですね、で、これはまあ、あくまで小説なんで、はい、その、まあ、ちょっとドキュメンタリーチックに、その、時間を特定してですね、うん、その、何時何分にどこで、あの、銀行員、それから役員、総会や、それから情報や、それから新聞記者、そういろんなその事件に関わり合った人間が、その時間帯に何をしてたかっていうのを想像して書いたんですけどね。あの、できるだけその今日に引き直してですね、日本の株式会社を作った人の、そういういろんな考えもこう、織り込んだりしながらですね、まあ、読みやすく、あの、まあ、今日の不祥事なんかも、いろいろ起きるのを想像しながら読んでもらえばいいかなと思いまして書きました。
なるほど。
はい、こちら、座礁メガバンクが震えた日は、朝日新聞社出版局から、1680円税込みで発売中です。
それでは今後のですね、ビジョン、将来のビジョンっていうのもお伺いしたいんですけども。
まあ、まあ、もう、あれですけども、まあ、60ぐらいまでですね、まあ、ちっと小説なんかお仕事いただいてですね、ちっとかけて、まあ、賞でももらえたらありがたいなと。あとはね、劇とかそういうのが、映画とかが好きなもんですからね。俳優でもいいかなと。
今日も歌舞伎見られてきたんですよね。
そうそう、歌舞伎を見たんですけど、歌舞伎俳優にはなりませんですけどね。昔、早稲田の時に、その、劇団ちょっとで、はい、発声練習なんかもしたことありますからね。でもなんかね、新 厚見清さんみたいな俳優でもいいかなとこう思いながらね。
これまたすごいですね、厚見清さんとくると、
ちょっとオーバーですね、大きいですね。
またどんどんステージを、
まあ、夢大きい方がいいんで
活躍されそうですね、
はい、いつかこの小説でですね、自分がその主人公を務めるっていうこともあるんですか、中で。
いや、それはね、ちょっとあの自分のドラマ、主人公がね、大体ミドルですからね、もう大体ダメですからね、はい、悪役の方になります。
悪役の方に。じゃあ俳優の方も悪役の方ですか。
そう、悪いことする
方。でも逆に自分を主人公に本を書けば、それを映像化すればいいんですもんね。
ね、社長じゃ、あの主人公に小説書いて。
ああ、ありがとうございます。
社長邪魔する側にだと。
江上さんは今、いつも心がけてらっしゃることがあるそうですね。毎日コツコツ書き続けること、そして人と会うことというふうに、あの公式ホームページで公開されている日記に書いてあったんですけれども、
まあ、とにかくあの人とやっぱり会わないとですね、あのインスピレーションも湧きませんしですね、それからやはりこのサラリーマン時代の、まあ、ある意味ではその長い26年間サラリーマン、このサラリーマンの生活を急に作家なんて非常に自由業ですけど、誰から制約も受けないんですけど、やはりきちっと朝起きてですね、それから仕事をして、そしてこう、まあ、人と会うなり、あの自分の仕事をするというふうにしないと、やはりだらしなくなるんですよ、絶対ね。それだけはないようにとこう思ってるんですよね。
なるほど。
ええー。
毎日日記書かれてるんですか？
いや、日記というか自分の行動記録をですね、あの、書いてるだけなんですけども。
なるほど。僕、毎日書いてますよ。
あ、そうですか。
はい。
まあ、その、夢に日付をっていう渡辺さんのね、本がありますけども。渡辺美紀さんってね、あの、渡辺のね、あの、高杉さんの書かれた、青年社長って本の中にね。
渡辺美紀さんの夢に日付をでしょ、あれ僕の言葉なんです、実は。
あ、そうですか。そうですか。
そう
ですか。
そうですか。
そうですか。意外なところで。あ、そうですか。
はい。
意外なところにお二人の共通点がありました。はい、
近藤高見、
サクセストーク。
さて、今回もこの番組では皆さんから届いた悩みや相談にお答えしていきます。今回のゲスト、作家の江上剛さんと近藤社長、お二人に答えていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
今回は文京区のラジオネームさっちんさん、24歳の女性の方です。はじめまして。毎週悩み相談のコーナーを楽しみにしています。今私はあるアパレルの商品企画部門で事務をやっています。自分で言うのも変ですが、責任感が強く、仕事はきっちりできる方だと思います。でも上司に期待されるとプレッシャーを感じてしまって、そのプレッシャーに潰されそうになるんです。上司に、お前は何でもこなしてくれるから、などと言われると、それだけで急に萎縮してしまいます。期待に応えなければと必要以上に責任を感じてしまうようです。もっと強くなるにはどうしたらいいんでしょうか。
なるほど。江上さん、どう思われますか。
まずね、これはね、あの、上司をね、教育しないといけない面もあると思うんですね。一つは、その、ミスはですね、まあ、起きるんだという、この人も本当にミスしちゃいけないというふうな気持ちがすごくこの文章から伝わってきますので、あの、人間ってこう、仕事やってるとミスを起こすもんだと、こういうふうに、まあ、上司に思ってもらわないといけませんし、で自分自身もまあそういうあのことを思いながらですね、でミスを起こした後、そのミスがどうして起きたのかという考えるのがこう成長になるんで、というふうなこう仕事のやり方にこう気持ちを切り替えて、上司も切り替えて、本人も切り替えていかないと、本当にあの萎縮してしまうかもしれませんね。
僕はね、これ読んでて、責任感が強く仕事がきっちりできる方だと思いますっていうのはね、素晴らしいと思うんですね。その自分で言うのも変ですがってことなくて、全然自信持っていいことだと思うんですね。
はい、
でね、逆にその上司にね、そのお前は何でもこなしてくれるからっていう言葉っていうのはプレッシャーになってるのはわかるんですけども、でもね、それは期待だと思うんですよね。期待。例えば、その、普通でいいですなんていう人は世の中いないと思うんですね。例えば、じゃあ何かと、君は仕事ができるねって言われるのと、君は仕事ができると思ったけど普通だねっていうのはどっちがいいかというと、すごいねと、ね、よくできるねって言われた方が、やっぱり僕は、その、一流だと思うんですね。で、その彼女の場合は、その期待に応えなければと必要以上に責任を感じてるっていうことも、これは期待を超えようとする超一流のものの考え方だと思うんですよ。だからそんなプレッシャーなんか感じなくて、もうその期待されてるんだから、その期待を超えてやると。いう気持ちで頑張ってたらいいんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、上司以上にね、私も若い頃思いますとですね、とにかく会社に行くときには、あの、上司と喧嘩しようと思ってばっかり言ってましたね。
なるほど。
とにかく上司が A と言ったらですね、とにかく A 以上のものをこう自分で考えたり実行したりしようと思ってですね、うん、どうしたらやり込められるかと、ぐらいの気持ちでね、会社に行くようにしてましたね。
やっぱ与えられてる仕事だけでやってるんじゃなくて、仕事ってやっぱ僕は想像と工夫だと思うんですね。
そうですね。
そういう意味では、彼女はすごくこう、やり気を持って、やられてるんじゃないかなっていうふうに思いましたけどね。
そうですね。
はい。
自信持ってね、本当にこう、潰されそうになるなんて、こう、弱気に思わずに頑張ってもらいたいですね。
どんどん出世してもらいたいですね、こういう前向きな子には。
はい。サッチンさん、頑張ってください。
頑張ってください。
サッチンさんには、成功のもとがいっぱい詰まったサクセスの箱をプレゼントします。ぜひ皆さんもこの番組に悩み相談お寄せください。おはがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送近藤高美サクセストーク悩みの係まで。メールの方は kondo@1242.com アルファベットすべて小文字で kondo@1242.com です。今回のゲストは作家の江上豪さんでした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
近藤高美
サクセストーク、近藤社長今週の一言。
目標って締め切りのある夢なんだよ。さっきね、その夢に日付けようっていう言葉も出てきましたけども、まさにこのことを言ってるんですね。例えば、この目標とか、まあ、例えば夢にもそうだけども、僕の場合は全てその項目にするんですね。自分がやりたいこと、
夢をいっぱい書き出すわけですね。
そう、例えば、目先のこともそうだけど、今日やるべきこととかね。で、それに対して、チェックをつけていく。
はい。
ここまでは絶対に今日やらないといけないとか。
うん。
ね。明日はこうするんだっていうことを、持っていく。もちろんそれは短期のことだけじゃなくて、長期のことも含めてね。で、長い先の夢ってね、実は自分が成長していく中で変わったりもするんだよね。うん、それは別にチェックしたから、項目にしたから全部やらないといけないってわけじゃなくて、もっとハイレベルなものになったらそれ変えていったらいいし、入れ替え自由と、
うん。はい。今週の一言は、目標って締め切りのある夢なんだよ、でした。こちらは近藤社長の情熱開運シールに載っています。
近藤高美
サクセストーク。お送りしてきました近藤高美サクセストーク、いかがでしたか。
子供の頃から作文が上手だったっていうのは僕と一緒だったんですけどね、
ええ、
その先が全然違ったんですね。
本をたくさん読んでらっしゃって、
ね、才能があったんですね、
うん、聞いたところによると、うん、銀行の頭取がパーティーで挨拶をする、うん、ああいう挨拶文の文章なんかを銀行では書かれていたということでした。
言って
ましたよね。やっぱり素質素地というものはあるんですよね。やっぱり
ね。あとやっぱ太陽が昇るときに書くっていうのは、あ、なるほどなと思いましたね、
うん、そうですね、
はい、僕もこれから太陽が昇るときに書くようにします、
はい、もう本当に江上さんもおっしゃってました、近藤社長もぜひぜひ本また書いてください。
わかりました。
さて次回のゲストには映画監督の井筒和之さんをお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。
ではまた、ネクシーズの近藤高美でした。
日本放送の増田みのりでした。ネクシーズファッションタイム、近藤高美サクセストーク、この時間は全ての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。